R
E M
更衣室。
はい、どうも小林健太郎です。
違うでしょ。
絶対それでくると思った。
違うでしょ。
読まれてる。大体読まれてる。行動パターンで大体読まれちゃう。
パターン解説、
ね、いや、つとむさんが言わなかったら俺言おうかなと思ってました。ジョニーさんがテーマ発表する前
に、本当テーマ潰しに関してはこいつら定評がありますから潰してくるなとは思ってましたよ、まさか自己紹介に行ってくるとは思わなかったですけど、
どうもそうです、
ジョニーです。
アクです。
はい、はい、小林健太郎さんのね、
はい、
ポツネンっていうライブ、はいはい、ソロライブというか、あ、まあ、コントというかね。
そうですね、まあ、僕らからしたらでも小林健太郎さんすごいカリスマ的な感じしますけど、
はいはいはい、
分かるんですかね。
うんとね、
唐突に小林健太郎って言われて意外と分かんないんじゃないですか。
まあそうですね、ラーメンズの人、
ラーメンズね、
人
ラーメンズもなんか最近ね、
そうな、やってないもんね、
個別売りになっちゃってますからね、
うん、であとテレビに出てないようで、うん、ピン同士ではなんか CM とかドラマのちょっとした役に出てたりとかするので、意外に見かけるっちゃ見かけるんですよね、うん、
片桐の相方、
うん
うん、まあ、ラーメンズ要はあれですよね、そのオンエアバトルとかのやってた時期に大ブレイクをしていた、ちょっとアート系のというか、
そうですね、
その劇場型のお笑い芸人さん、
そうですね、う
ん、で小林健太郎さんが、まあ、脚本演出を手掛け、
うん、
で割とちょっと神がかった脚本を書きなさる、で2人とも身長が割と高いっていう、で片桐さんがもじゃもじゃ で粘土細工が得意っていう、
うん、そう、マビかなんかだよね。
そうですね、
うん、
で、まあ、僕らにとってはもう本当カリスマじゃないですか。
そうですね、
はいはい、で、まあまあ、でも実は一度も見たことがない、
生僕もね、生はないですね。ですごいんでしょ、チケットの、
うん、
そうですね、よく取れたなと思いまして、どんな悪いことをしたのかなと。
いやいや、普通にあれですよ、用意どんですよ。
なんか国家権力でも使ったのかなと思います。
いやいやいや、そんなことないです。
それが誰か殴ってね、
奪ったとかね、
奪ったとかね、その子供から子供に札束を渡して。
確かに子供を見ても分かんないじゃないですか。
いやー、行ってきたんですけどね。
なるほど、
一人ですか。
いや、妻と二人で。
いいですね、
行ってきました。
そういう趣味を理解してくれる奥さんってのはいいですよね。
まあね、
うん、
ラーメンズはそんなに知らなかったですけど、妻は、
うん、あ、そうなんですね。
で僕がこうたびたび小林健太郎テレビを録画しては何度も見てるので、
はいはい、
なんかそう小林健太郎の世界観みたいなものを少し面白がるようになって、
なるほど、
みたいな感じで、もうや突然は14かなんかなかな、結構
なんかもうだいぶやってるよ
ね、毎年かな。で、そう、大久保にある東京グローブ座っていう、
ね、あそこの近くのところですね。そうそうそう、これ今今日は高田馬場です、
ね、馬場でやってます、ま
あ、隣お隣ですよね、うん、グローブ座ってあれはジャニーズの劇場、
ね、いや、なんだろうね、パナソニックがやってる、
はいはい、
あ、でもあれはあれか、名前ついてるだけなのかな、わかんないけど、オペラみたいなステージだった、
はいはい、
3階建ての、
うん、あ、じゃあ結構入るんですね。
そうそうそう、でもね、多分収容人数的に言うと300人とか、
あ、そんなもん、
うん、全然多くはないんだけど、こう1階があってこうぐるっと取り囲むように2階があるっていうの
は、なるほど、面白いね。
なんていうのかな、オペラ座っていうイメージですよ、その
前、はいはい、
壁みたいなところに円形の壁にこうずらーっと人が並ぶような感じで、
ね、
で、まあ、その本当の端っこの席でやったけど、なんとか取れたんで、
なるほど、
いや、よかったなと思ってね、見ていったんだけど、まあ、結構昔に比べると分かりやすいギャグをやるようになったね。
あ、そうですか、
うん、なんかこう、まあ、らしくないというとあれだけど、
ボヨヨンみたいな、
そう。
それ分かりやすいんですか。
まあでもね、割とそういう感じですよ、はい、なんかこうじゃーんって言ってみたりとかね、なんかこうなんか一周回ってナンセンスの方に戻ってきたかのような、
あ、でもいいんじゃない、
そういうのはなんかこう気分的にもあるのかもしれないね。
あるだろうね、うん、でもそんなウェルメイドなものばっかりやってるとさ、っていうのもあるんだろうね。
一時期なんかそのモニターを活用したちょっとこうなんかすごい演出とかに凝ってた時期がね、やっぱありましたけど。
あ、でも今も今回
もやるんでした。
今もそうでした。割と、なんだろう、舞台の真ん中に小林さんがいて、うん、でこう舞台の端の方には必ずモニターがあるんですよ。
うんうん、
でこうモニターのところに手を伸ばしてみるとモニターではこう骸骨になってたりとかね、
そうそうそう、手の手の好きよね、
そういうの好き、うん、で今回もそういうのやってまして、うん、でもこう面白かったですね、うんうん、こう結構印象的だったのが小林健太郎のその劇が全部終わって、うん、ありがとうございましたって時に最後に舞台の上に来て、
はい、
話すんですちょっと。
なるほど。
今日はお越しいただきありがとうございましたみたいな。うんうん、いやあ本当最近ねのまつってこれもポツネンも結構人気出て世界でこの前パリとロンドンでやってきましてみたいな話をしたんだよね、うん、はいはい、彼はそういう話するんだなと思って。
なるほどね。まあ、DVD とかを見てる限りそういうくだりはあんまり収録されてないからね。
ないし、そうなんかこうその。役として話す、まあ、コントの人だから、はい、こう役として話すじゃないですか基本的には、はいはい、でもこう小林賢太郎本人の話というか、うん、本人が出てきて皆さんにありがとうみたいなことで最近こういうことやってるんですよみたいな話をするんだねと思って、うん、
確かにね、うん、
ちょっと意外だった、
うん、あの人、まあ、芸人と言ってるけどやっぱコント師の方がねやっぱ色として強いから、
う
ん、
そうそうそうそう、
あのトップランナーって昔 NHK でやった
んですよ、あれ見ましたね、
あれ面白かったんですけど、うん、喋りがクソつまんない一箇所も笑い入れないからドキドキしちゃった
普通の人の喋りという、
そう普通の人のなんか自分語りなんです、
そう話すと意外にそうでもねえなっていう
そうそうそうトークはねやっぱ普通なんですよね、うんうん、まあ、良くも悪くもですよ、
そうだから、
まあ、親近感という意味ではいいと思いますけどね、
逆に言うとこうあんな、まあ、つまんない話しかしないけどああいう普通の思考回路のしてる一見してそうで、うん、頭の中にはものすごいこう奇烈な、はいはい、ロジックがあるわけじゃないですか、うん、面白いなと思って、
あ、なるほどね、
ハガキ職人の人みたいな感じですよね、
ハガキ職人もそういう感じなんですか、
大体そんな感じじゃないですか、結局なんかすごい尖ったネタ書くけど、うん、でもその人って普通な感じの生活を送ってる人ばっかりじゃないですか、うん、基本的には、うんうんうん、
あんまヤバい人いないんだ、
知らないです、そこまで。プライベートのハガキ職人をそんなに数知ってるわけじゃないので。
でも、ハガキ職人がいますよ。
まあまあ、僕もね、やってましたけど。でもやっぱこう、本当にすごい人っていうか、ハガキ職人で、こう、オフ会みたいなの一回行ったことあるんですけど。
そんなのあるの？
あるあるある。
いや、そういうところにも、ちゃんと呼ばれるレベルでハガキ職人やってたんだ。
一応そういうところ。
それすごいよね。
すごいと思います。
で、そこ行ったら、いつも読まれてるあの人ですよねって人がめちゃくちゃコミュニケーション障害だったりとか、むしろ、まあ、そういう変な意味で変、うんうん、なんかこうあんまり暗いんですよ、すっごい、
あ、そうね、
で話してもなんかちょっとどもりがちだし全然コミュニケーション上手じゃないんだけど、うん、書いてるネタは一級品なんだな、
なるほどなるほど、
人だから小林賢太郎は割とそういう手の人なのかもしれない、
なるほどね、大体でもそうかもしれないね、本当にその自分で面白いことをかけて自分でやれたら芸人になっちゃうもんね、
そうそうそう、
だからならずにここにこの一枚のハガキにぶつけるっていうこの行為が、うん、やっぱりそもそもちょっとそういう、まあ、若干の陰鬱さというのか、
そうだな、
表には出ない、
うん、
ペンネームが自分の顔みたいなところがあるのかもしれないね、
だからルート的にやっぱり放送作家さんになることが
そうでしょうね、
あったんじゃないですかね、
そうでしょうね、うん、なるほどね、でどっちかというと放送作家寄りなのかな、小林みたいな、
うーん、かもしれない、今でこそ割と身体性があってタップダンスとかさ、テイクとか得意だけど、ね、多分もともとはそうでもないんだろうね、
ネタ作りに特化した人、うん、
だから片桐っていう、 こう身体性の人ですよ、
キャラ系をね、
見た目から面白いっていう、う
ん、ただイメージ的にはすごい小器用な人だなっていう感じは、
確かに何でもできる感じ
はする、マジックとかもすごい上手いし、ただもうキャラっていう意味で言えばもうやっぱり片桐さんがすごいので、
うん、そうだね、なある舞台の上ではなるべくこう影というか太陽と月でいうと月の方っていうかね、うんうん、風にしたかったのかもしれないね、
なるほど、
最近本当身体性がついてきてね、今回だって本当一人芝居ですから、
そうかそうか、うん、ゲストもいないんだ、
一人黒子
あ
もらってサポートの人がいたんですけど、うん、いつも何つったっけ、まあ、小林賢太郎といつも一緒にやってる小林賢太郎テレビとかにも出てくる、なんて言ったっけな、
エレキコミックの人、
いやまあ、もう多分、まあ、弟分みたいな話、
はいはいはい、
芸人の人だと思う、
なるほど、
うん、でもか本当彼一人、
黒子なんだけど、
うん、
あいつだっての分かるわけ、
分かる分かる、うん、あ、まあ、最後紹介もしてくれた
けど、
まあ、まあでも多分そうだろうなとは思ってたし、
あ、はい、
でもこうね、そうやっぱりこう舞台映えというか、
うん、
やっぱりねするはするんだよね、
なるほどね、
チケットも面白いね。
すごいね、やっぱり。でもよく撮れましたよ、それ。
いや、本当に。
ネットですか？
ネットです、ネット
です。ネットで撮れたんだ。
うん。
クリックしたんです
かね。いやいや、ちゃんと。
クリックツール的なものを使ったん
で。いやいや、大丈夫です。ちゃんと、自力で撮りました。
そうなんですね。
多分、開始1分とかでなくなっちゃってたと思うけど。
すごいね。
もう用意ど
んどん。じゃあ、待ったんだ。
待ってました。
平日とかじゃないの？
平日に休みを取って。
休み取った？
休みを取って結構気合い入れてますね。
いや、まあ、ちょうどこういろんな雑用のやこなさなきゃいけない日で、うん、確か10時発売かなんかだから、
はいはいはい、
まあ、大体そうなんだよね。
そうそうそう、いろいろやって、もう9時50分ぐらいからこうパソコンの前でまんじりともせず待ち。
あれなんで分散させないんですかね。
何を、時間を。
なんかもう朝3時とかに発売とかにしとけば結構トラフィック分散できるじゃないですか。
ああ、確かに、
うん、なんでそういうことしないんですかね。
なんでだろう。
やっぱそんな時間にやれても困るよっていう。
伝説を作りたいんですかね、やっぱり1分で完売とか30秒で完売みたいな。
いや、困るんじゃないですか、やっぱり客側も。
あ、うん、まあ、もうそれか、あとはもう集中するのをもう見越した上でその時間帯だけアホみたいに増強してるんですかね、
う
ん、
そうね、
それはあるだろうね。
もはや増強もしてるのか分かんない。結構落ちちゃったりしてるもんね、なんかしょうもないし。
でもなんかアマゾンのあのプレミアムセールなんかサーバーえらいほどなったらしいじゃないですか。
あ、そうなんだ。
AWS とかを運営しておきながら。
あ、 AWS でもさばききれなかったんだ。
分かんないです。なんかあの自分そのニュースソースを自分も読んでないんですけど、ただなんか友人とかがなんか落ちたらしいよみたいなことを言ってて。
でもなんかアマゾンが落ちることによってさ、 AWS 使ってる人たちにも服装が発生したら嫌だよね。
まあそこはでも
切り分けてんかな。
切り分けてるはずですよ、さすがに、
うん、
なるほどね。
買った？あれセール。
いや、だってプライム会員じゃないですもん、自分。
あ、そうか。
僕もね、プライムあれのためになるのはちょっとね、分からなかったね。
なんか買いました？
僕は買わなかったんですけど、一応あのアマゾンファミリーっていうのに入って。
なんすか、なんすかそれ。
アマゾンファミリーっていうなんかこうなんていうのかな、おむつとか。
あ、そういうのあんだ。
ああいうのをこう定期便してくれるんですよ。
あ、それ超便利じゃないですか。
で、すごい安いんです、あの定期便単独とね。
へえ、それ超便利じゃない
ですか。うん、ああ、だからもうおすすめですよ。
なるほど。
それに入ってるとあのプライム会員同様の扱いをしてくれるんです。
へえ。じゃあギフト券それ支払いに当てれるのか。
うん、当てれる、当てれる。
お、じゃあ結構あれだ。
あ、確かに自分もギフト券なんか数百円ですけど余ってますね、まだ。
あの、
ちなみにどんなものがあったんですか。
なんかね、結構でもね、あの大物なんですよね。なんかこう例えば
関数みたいな。
そう、
だからバイクが多かった気がする。
バイクとか車とか、
やたら高額な商品が多かったよね。
そうそうそうそう。で、まあ、確かに 30% オフとか、
うん、
正気の沙汰じゃないとは思ったけど、うん、でもそんなものアマゾンで買わないだろうっていう思い
で。あれもすごい売れ、なんか一瞬でなくなったのとかあったらしい、ね。
土地とか売ってたりとかしない
ですか。土地はね、
土地なんか楽天とかでたまにね、家とかあったけど、
なんか売ってますよね。
あれバカバカしいよね、あれすごいよね。
あれ誰が買う
やついんのかね、あれ。
わかんねえ。
内見もしてないんだよ、だって。
確かに。
まあでも多分お得な設定になってんでしょうね、わかんないですけど。
でもなんか楽天もそうでしたけど、うん、3割引きとか言いつつ、うん、実はなんか、
ああ、なんかかさ増ししてたみたいな、定価をもう、もともと 130% ぐらいにしておいたみたいな。
オープン価格をいいことに値段操作してたみたいな、アマゾンも若干あるんじゃないかなっていう気はするんだよね。特にその中価格帯の宝飾品関連って、もう値段合ってないようなもんじゃないですか。
確かに確かに。
あそこら怪しいなと思うんだよね、
ちょっとね。あれだけアマゾンが、初めてじゃないですか、あんなにセールやったの。おでっかい、バーンと。
ブラックフライデーかなんかっていうのを一回やったことあったね。
あ、そう。
へえ。
なんか月末かなんかそういうセール的なのを年一ぐらいでやったっぽいんですよ。でもそれの売り上げは余裕で超えたって言ってた。
ああ、すごいだろうね今回。
うん。
小林健太郎がありますからね。そうそうそうそう。
小林健太郎がアマゾンでいいよかった話をして
。いいよかった。いやね、ぜひ行きたかったんだよ。いや、
ね、内容ってさ、小林健太のやつ、内容ってそのストーリーはあるんですか。
なんか一応ストーリー的なものがあって、うん、で一応そのポツネンっていうキャラクター、
はいはい、
で、あ、基本的に 無声劇という、
う
んうん、本当に一人劇で
パントマイムみたいな感じ。
パントマイムみたいな、うん、こう言葉を全然出さないやつなんです。わーとか言うけど、
うん、
簡単ぐらいの誓いはなくて、うん、一応そのポツネン氏がある森で昆虫採集をしてたらみたいな話。
なるほど。
一応そういうのがあって、これまあなんてことはないストーリーというか、
うんうん、
だけどね、なんかこうそのアート的な笑いを相変わらずやってましたよ。
なるほどね。あ、でもコンビではそういうのやらないんですかね、うん、やってんのかな。
公演 って公演もやってないんですかね。もう
どうなんだろうね。
やってないんじゃないですか。
やってないんですかね。まあ、お互いにお忙しいですもんね。
うん、テント作んなきゃいけないしね。
ね、
うん。いやすごいよね、あの粘土のやつ。なんかちょっと1個あってもいいかなって思うのあるよね。
あるね。
まあ、あれ携帯使いづらそうっすけどね。ガリガリ食い入
れとか携帯はちょっとあれはねあれですけどね。すげえ重そうだしね、うん、なんかあの電気ポットを、
うん、
をなんかこうかにこう粘土で加工してこうなんかライオンの口みたいにしたやつがあったんです
よ。お、
うん、あれはちょっとあのインテリアとしてあってもいいかなと思う。
まあインテリアだよ
ね。置いておけるものね、うん、あんまりこう日常で動かすものじゃなくて、こう定置しておくものであればあってもいいかなっていう感じですよね。
でもあれにマッチする部屋ってどんな部屋だって感じになりそうですけどね、
うんうんうん、それこそなんかねあのレゲエっぽい感じの部屋がダメだよね。
確かに
落ち着かなそうなやつです。
トーテムポールがこうお出迎えするような家じゃないと。
あれだけあってもね。普通の家にあれだけあってもなんかこう浮いちゃうもんね。
まずトーテムポールで一回威嚇しとかないとね。威嚇した上で中でこの粘土がないとなかなかこの粘土を受け入れてはもらえないかもしれない。
あるね。
で、分かりました
。
小林健太郎が、
はい、
アマゾンでトーテンポールを買った話。
そう、うん、その話の続きなんだけどね。
触り引きで。
触り引きでね。もともと 130% の値段にしてね。あります、そういうこと
は。ね、
まあ、
いいな、羨ましいです
ね。いや、ほんと一度彼と同じ時代に生まれた。
いや、ほんとそうだよね。いや、同じ時代に生まれて良かった人って何人かいるけど、
う
ん、やっぱり、その一人には、
そうです
ね。入ってくると思いますよ。
そうです、
ね、
う
ん、
そうです
か。この人がなんとか生きててよかったっていうね。
うん、あるある。
イチローとか松井とかもそうじゃない
ですか。そうだそうだそうだ。
で、逆にもう長嶋王さんは僕は同じ世代じゃないから。
そうそうそうそう。そうだよね。まあ、そういう本当に、ストーンさんの言う通りあれだよね。同じ時代に生まれてよかった。
そうね。
これを生で見ない手はないですよ。
ビートたけしとさんまさんがギリ生きててよかったっていう。まあ、そんな死にかけでもないけど。
死にかけでもないです。
まあ、金ちゃんも生きてるしね。だからその辺の黄金世代の人たちをギリギリ知ってる人たちでよかったなって。
うん、そういうこと。
だって僕らの子供たちは金ちゃんと絶対知らないわけじゃないですか。
そうだね。そうだ、
仮想大賞でなんかよく分かんないおじいさんがいるみたいな、
ね、
この人何の人って言
われる。下手したらスマップとかも分かんないわけじゃないですか。これから生まれてくる子供とか、
確かに確かに、
あのジョニーさんの子供とかも分かんない可能性もありますよ ね、
うん、
ね、うん、そうなった時にやっぱりそのたった20年の違いですけど、この世代の違いはすごいわけですよ、やっぱり。
そうだな、うん、確かに。スマップって確かに、みんな、スマップで活動してるところって本当にスマスマぐらい。
だね、5人揃う機会があんまないもんね。
ないよね。
あ、そうだ、でもスマップはやっぱり世代的なあの境目が、6人だったみたいなことを知ってる知らないでもうだいぶ、
それはあるね。
分かれてるみたいですね。
それはあるね。だから、この前も驚いたのが、その、カラトモミがデビュー20周年、
うん、お
お、そんなになるんです ね、
ね、だからもうデビュー20周年ってなったらさ、今なんかこう夏メロですよ、もはや。
いや、そうですよ、完全に。
そう、カセットテープに入ってましたよ。
そうでしょ。
そう、
黒夢の次に入れてました。
黒夢の次でいいの。
次でいいんじゃないでしょうか。
あ、でも逆に当時のアクさんのカセットテープに香原朋美が入ってたことが驚きだ。そうそうそう、
入ってたんですよ。
それが驚きだ。
っていうのが、うん、あの結構そのあのテクノっぽい音作りが好きだったので、
小室さんそうだね、
で、まあ、結局あの自分電気グループが好きだったんですよ。でその派生であの小室ファミリーと呼ばれてる音源とかも
ちち、ね、
チャカチャカピコピコしてて、うん、ああかっこいいなと思って一応聴いてたりはしてたんですよ、
うんうんうん、
まあ、シングルになってる曲ぐらいまでですけどね、
うんうん、だ僕らなんかもこう30代だから、うん、まあ、まだまだ若い気持ちでいるじゃないですか。
いますよ。
だからこの若い人たちと話が合うつもりでいるじゃないですか、うん、ただ意外にもそうね、もう僕らの中でのドストライクはすでに夏メロである可能性が高いっていう。
いや、もう完全にそうです。
いや、もう完全にそうですよ、うん、でしかも自分ビジュアル系っていうジャンルが結構好きだった時期が長くて、うん、今でも聞くんですけど、うん、ただもうやっぱり今のそのビジュアル系とその自分が好きだった頃のビジュアル系がもう全然違うものになってるので、
うん、あ、そうなんですか。
もう全く違うんですよ。音楽性も違いますしファッション性も違いますし、
うんうん、あ、そうなんだ。
目指してるベクトルも全然違うんですよ。
ね、そうなんですか。
で、そうなってくると全く合わないですね。
そうだよね。
ビジュアル系ってそんな違う？
もう多様化してますね。っていうのがやっぱりビジュアル系っていうジャンル自体が 音楽じゃないんですよあれって。結局ビジュアル系って呼んでるバンドでもパンク寄りの人もいればロックの人もいればメタルの人もいればまたなんかすごいポップな感じとかテクノポップみたいなあの人たちもいやいっぱいいるんですよ。
いるんだ
ね。パフォーマーみたいなやつもいるしね。
でそれをあのメイクをしてるっていうことでまあちょっとビジュアル面の方でくくったのがビジュアル系っていう。
じゃあ割とふわふわしてるんだ。
ふわふわしてますね。で言ったもん勝ちみたいなところもあったりで逆にもともとそのビジュアル系っていう言葉自体はあの冷えして言われる言葉だったので、
はいはいはい、音楽は大したことないけど、
やつらミュージシャンじゃないみたいなっていう分だったので、あんまり自分たちからビジュアル系ですっていうことはなかったんですけど、
確かに
最近は結構言うんですよ、ビジュアル系バンドですっていうことを。
確かにラルクの人が、うん、あの当時ビジュアル系でくくられてた時に、うん、あの俺たちはビジュアル系じゃねえんだよとかって毒吐いて、うん、ちょっと、ね、あの怒られたり
して、ね、ニュースみたいになったこともあったじゃないです
か。懐かしいな。それもだってそのニュースも十何年前だ。
十何年前ですよ。
十五年前とか
だよ。そうですね。やっぱそこのくくりは、まあ、個人個人でこうあれなんだ、うん、俺はここじゃねえとか俺はこっちに入りたいみたいなのがやっぱあるわけ
なんだ、うん、あるみたいなんですよね。でもまあ今はもうビジュアル系バンドのっていう言い方をしたりと か, だからそういった意味ではアイドルも同じなのかなみたいな。
あ
昔自分からアイドルって言わなかったじゃないですか。
言わなかった。
雑誌とかその辺で、はいはい、この人はアイドルだよみたいな、うん、言われたらアイドルになるんですけど、ね、今アイドルやってますって言うじゃないですか。
言うね。あ確かにそれはそうかもしれないね。
確かに。
だからやっぱりなんかそのジャンルとのバランス関係っていうのが変わってきたのかなっていうので、うん、やっぱり変わってくると内情も違うじゃないですか、うん、やっぱり昔アイドルって言われてた人って好き嫌いは別としてやっぱり可愛かったり綺麗だったりするじゃないですか、
うん、そうだね。
今アイドルって名乗ってる人の方が結構ひどかったりするじゃないですか。
あ確かに確かに、う
ん、そこら辺のね一般人の
方が全然可愛かったりするんですよ。の方が絶対可愛かったりするんですよ、
うんうん。
だから今アイドルって名乗るためには不細工じゃないといけないのかなって思うぐらい思うぐらいですよ。
すごい。
名乗ればなれる職業かもしれないね。ね、ただそれで食えるかどうかは別の話。
そうですそうです。うん、
いやこの前何でしたっけ、あのザ・ノンフィクションっていうね、
はいはいはい、
フジテレビの番組がやってたんですよ。うんうん、でそれであの年齢がもう50手前ぐらいのエンジニアの人が、うん、あの秋葉原の地下アイドルに入れ込んじゃってる、
う
ん、
おはいはい、
でその地下アイドルをすげえ応援してたんですけど、うん、その地下アイドルの解散が決まってしまってどうするみたいなのをドキュメンタリーをやってて、
はいはいはい、
すげえ面白かったよ。
あでもあの富士のザ・ノンフィクションちょっと最近アイドル頼みなところが
ちょっとね
強いですよ。だって
今月特にね、
何でしたっけ、
AKB の総選挙の時とかね、
総選挙の時はなんか、うん、ずっと県外だったメンバーに密着みたいな、はいはい、今回も県外でしたみたいなやつに密着してたりとか、
うん、
ちょっとアイドル頼みなところが
ちょっとあるよね。
アイドルの闇に迫ってますよ。
なるほど、うん、
でもアイドルシリーズってあの番組たまにやるのよ、
はいはいはい、
2年前か3年前ぐらいにもアイドルスカンピンっていうのをやってて、
うん、
要するに同じく地下アイドル的な活動をしてる人が、
はい、
いかに食えてないかっていうのを密着するっていう、いかに汚れっぽい仕事をしてるんだけど、それを親に言うのか言わないのかみたいな、なんかもうほぼ見えちゃってんじゃねえか的な水着を着せられて DVD が 、うん、初 DVD が出ますと、
はい、
で初だからすごく、まあ、誇らしいことではあるんだけど、
物として出たぞっていう、
内容が内容だけに親に言えるのかみたいなとか、
はいはいはい、
それとかこのどっかでスカウトされてアイドルになったんだけど、うん、本人のやる気が伴わずに一瞬で解雇されてるアイドル
いやでもいろんな人言ってちょっと見てる分には面白いですよね。確かに
見てる分にはね。
篠崎愛ちゃんっていうじゃないですか、
はい、あ、はいはいはい、
あの子と同じグループに入れられそうになってたんだよ。
お
う
お
う、だけどあまりにもダンスを練習しないんで、うん、もう速攻解雇になってで実家に戻ったんだけど、でもなんかまたやりたくなってきたとか言って東京出てきて、でなんか撮影会アイドルみたいな感じになってたんだけど、はいはいはい、結局ダメになって帰っちゃうみたいな。
おお、ああでも同じくくりでそのノンフィクションでそのずっと県外の人を特集してたのを見て一番びっくりしたのが、バイトせずに食えるんだっていう。
そう、それはあるよね。それはあるよ。
ずっと県外なんですよ。ずっと県外なんですけど、なんか一応その活動費というか、うんうん、まあ普段の生活でこんな部屋に住んでますって、ワンルームですとか言っときながらも、まあ なかなかなワンルームなわけです
よ。結構ね、綺麗だったよね。
で、しかもなんか、テレビ局へのアクセスも悪くないような位置で、まあ、具体的な位置は言ってないですけど、まあ、割といいとこに住んでるんです。多分、家賃も7、8万ぐらいするんじゃないですか。
そうだね。
っていうようなところに住んでて、その、事務所からのお給料だけで、まあ、なんとか暮らせるみたいなのがあって、それすごいなと思
いました。いや、確かに、それは、俺もそれを思ったの。やっぱりね、なんだかんだ言って AKB って福利厚生ちゃんとしてるよね。アイドルグループとしてはちゃんとしてるなと思って。
あそこ入っちゃえば暮らせるんだ。
一応20代の前半は食っていけるよね。
なんか多分、まあ、その普通の OL さん、もしくは OL さんまで行かなくても、うん、多分必死に週5、6でバイト入ってる人と同じぐらい、もしくはそれ以上、
それ以上あると思う、う
ん、多分稼げてるんだと思うんですよ、
ね、だってあれちゃんとした部屋でしたよ。
そう、ちゃん
と女子的な、なんかもうぐちゃぐちゃな部屋じゃなくて、でそのアイドルスカンピンっていう前回のシリーズはマジでひどかった、うん、で最後のワンシーンがあるんですけど、それが印象的で、はい、その人をイラつかせるアイドルっていう、はい、イラドルっていう切り口しかもう出口がなくなっちゃった人がいて、
はい、で面白すぎるね、それ
その人が自分の家の冷蔵庫を開けて、うん、あのなんか昔に貯めといた水しか入ってなくて何もねえやって終わるっていう
、はあ、
すげえ面白い。
アイドルって夢を売る職業じゃなかったんですかね。
もはや夢を壊す方でしか生き
ること
が
なかった。過酷な現実をお届けしてますよね。
だからそういう人に比べたら超恵まれてるよね。
いやですよ、
う
ん、やっぱ AKB だからじゃないですか。
だよね、うん、やっぱりそいつらを食っていかせるだけの、まあ、利潤をちゃんと生み出す、
そうだよ、ね、
あの秋元さんは化学職人の星だということです。
星ですよ、
星ですよ、雇用を創出してます、
ね、化学職人から作曲家だけどね。
作曲もともと化学職人、
作詞です、曲は書けない
です。あの人もともと化学職人した
んだ。あ、そうなんだ、うん、あ、知らなかった全然。あ、そうなんだ。
あの人もともと化学職人スタートで、ですごい面白かったんだって、でそれでなんか放送局見学行った時に、実は僕はあのハガキ職人なんですよって言ったら、うん、じゃあ君面白いから来週ちょっとまたスタジオ来ないよって言われて、
へー、
でなんかハガキの集まり悪いからちょっとネタ書いてみたいな感じで放送作家的なことしてたら、うん、放送作家にちゃんとしてもらえて、
へー、まあ、そっから
も、ね、っていう、そっから
すごいね。なるほど。つまり小林健太郎は僕らのアイドルですと。いうこと？
だんだんもうまとまりがつかなくなってきちゃいました、
ね。だいぶ脱線しました
ね。そういうことで。じゃあそういうことで、はい、小林健太郎の話でした。はい。